皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は自立と連帯です。今日も川の音がしていると思いますが、遠山川の河原に来ております。もう春の雰囲気ですね。ただ今年はなんかちょっと名残雪がありそうなんでですね、まだまだ油断はできないんですけども、もうなんかこの遠山郷にも春の雰囲気が来ております。桜のつぼみもかなり大きくなってきました。まあ、本当に今年もですね、変わらず春が来たということはなんか素朴に良かったな、嬉しいなと思うところなんですけどもね。さあ、やはりこれから自立と連帯ということを申しましたけども、すごく大事なことだと、まあ、それは肝に銘じていただきたいと思います。自立というのもですね、まあ、どこまでが自立というかいろいろな考え方があると思うんですね。まあ、究極はロビンソン・クルーソーの世界があるんでしょうかね。一人で何もないところで生きていくと。しかしその天のシナリオっていうのかな、自然は人間にそれを求めているわけでは今ないと思うんですね。むしろそうではなくて、二宮尊徳が言う一円融合っていうんでしょうか、この花を咲かせてそして花束にするっていうんでしょうか、一人一人が自分の個性を発揮しながら、でみんなが連帯してチームを作っていく、まあこういうことを求めてるんじゃないかなというふうに思うんですね。でやはりその逆を言うならば、奴隷的に生きてそして孤立しているということが一番の問題なんです。奴隷のように生きて孤立してるってことが最大の問題なんですね。奴隷というのは必ずしもその暴力によって労働を強制されている人ではありません。自分の本来の思いとは全く逆にですね、思いと全然違うところで働かざるを得ないから、お金のためだけに働いている人が言ってみれば奴隷なんですね。働く意味もわからない、生きていく意味もわからない、仕事をこの会社の意味もわからない、でもとにかく言われた通り体を動かして頭を動かさないとお金もらえないから、お金もらいに行くんだよというのが奴隷なんですね。で孤立してるというのは会社の中で一人で仕事をしてるって意味ではなくて、その会社というそのまずものを取った時ですね、人々が有機的につながっていればこれはある種連帯がそこにあります。みんなでみんなの会社だという思いがあって、みんなでここを乗り切っていこうと思えばですね、それは連帯です。しかしなんかそんな思いはないよと、とりあえず仲良くしろと言われてるし、いろんなこと言うといろいろ怒られるからですね、まあ、静かに暮らしてると。しかし隣のことは誰も信用していないし、上司も信用していない、部下も信用していないと、万人が敵であって敵に囲まれながら生きてますと。でだから一言口聞くのもよく考えて口聞かないとまずいと。これは連帯してるってわけではないですよね。あるいはその家に帰ってくる、まあ、家族の絆っていうのはですね、まあこれぐらいはあった方がいいと思いますけども、まあそれを今崩れてるところが多い。あるいはその地域の連帯ですね。地域の中で、まあ自分がどっか有機的に人々と付き合ってるかどうか。まあこういうのもあるかないか。あるいは趣味の世界。あるいはなんかボランティアの世界で誰かと連帯してるだろうか。どっかで人はですね、社会的な、有機的なつながりをですね、持っていないと、やはりそれは、ただの砂ですもんね。ただの砂としてですね、やっぱり本当にその右往左往して風に飛ばされて終わってしまうだけなんですよ。ですから奴隷的に生き、そしてそのまあ孤立してるっていうことが最大の今悲劇なんですね。でこれをまあ乗り越えるのはまずやっぱり自分のですね、自覚がないとどうにもならないと思います。奴隷的に生きるというのはですね、そうもう明日のことなんか考えなくていいさと、今が良ければいいんじゃないと思ってるとあんまりそれは悪いと思わないんですよね。明日は明日のことだし、まあ今日は今日、今は楽しければいいじゃないと、今楽しくやって未来のことを考えないっていうふうに決めてしまうとですね、奴隷的な人生もあんまりその苦しく思わないかもしれないですね。ただそうなっていくときによく出てくる言葉が、先が見えないという言葉なんですよ。これはそうだ、先考えてないんだもん。 先を考えると辛いから今のことしか考えない。これがですねやっぱりその一番辛いことだと思うんですよね。で、私は皆さんに前から申し上げてるんですが、やはり人生の棚卸しをよくしていただくことが大事だと思います。未来これからですね時代がすっかり変わっていった時に、自分がどの分野で本当の実力を発揮できるのか、どんな人たちとやっぱり有機的につながっていけるのか、これは過去の人生の中に結構その人の未来の種みたいなものが入ってるんじゃないかと思うんです。で、この未来の種は良き種と悪き種があって、悪き種の方はそれを花咲かしていくとですね、まあ暗く冷たくなっちゃうと、まあ、うまくいかない方の種ですね。良き方の種はですね、まあ辛く厳しいことはあるかもしれないけども、まあやはりそれを育てていくとですね、まあ本人も周りも楽しくなって、やっぱその人のですね、生きる道を見えてくる。まあこれがですね、良き種だと思うんです。で、大体その種というのは、その変化の前にまかれてるもんだと思うんですね。ですからみんなですね、こう、今のことと未来のことを一生懸命こう考えて、でまあ、まあ楽観的になったり、悲観的になったりするわけですが、その過去を振り返ってみたときに、まあちょっと少し上から自分自身を眺めてみてね、上から眺めてみて、まあ自分の人生の中で、やはりその未来につながる部分はなんかなかったかどうかっていうことをよく考えてほしいと思うんですよ。もちろん仕事でですね、まあなんか順調に仕事をされておられて、まあこれで未来が見えるって方は、もう一番問題もなく、苦労もなくその道を進まれればいいと思うんですね。これから先は今どんな仕事をしているかということは多分あまり問題ではないと思います。今どんな職業をしているかということはあまり問題ではなくて、やはりいずれですね、今まで の, その、まあ、経済でも世の中の体制でも変わりますから、その中で、まあ、自分の持っている力を出していけばいいわけですから、今どうなっていることはあまり関係ない。しかし過去ですね、その自分が今日至るまでの間にですね、まかれた良き種、良き縁、それから良き実力、こういうものをですね、よく棚卸ししてほしいと思うんですよね。やはり人は自分の強みの上にしか未来を築くことはできません。それからやっぱり人にはある種天命みたいなものがあるんですよね。だから天命に逆らう生き方をするとね、やっぱ何やってもうまくいかないってことがあるんですよ。不思議なぐらいうまくいかない。自分はどうしてもやりたいと思ってるんだけど、なかなかうまくいかない。これはですね、多くの方が経験されてると思うんですね。仕事なんかそうですよね。自分はこの仕事嫌だと思ってもですね、なんかやりたい仕事はどうしようもなんかつけないと。で、どういうわけだかですね、なんかいつもですね、この仕事、自分としては不本意なんだけど、この仕事やってる。でももうそれで10年、20年やってきた。でも振り返ってみたら、嫌だ嫌だと思ってたこの仕事がですね、結果的に見れば、人様から評価され、そして、まあ自分自身も成長したなと思える部分がある。そうすると、ああ、これ自分の天命だったんだなと。要するに、まあ自分の個性というものは、まあこういう形で花開いて、今まで想像もしてみなかった形で花開いて世の中に受け入れられたんだなというふうに実感する時が必ず来ると思うんです。ですから、そんな感じで考えるとですね、その未来というのは、実はその過去のね、縁によって、決まってくるもんですから、やはりここでもう一度ですね、自分自身というものを、その過去を振り返ることによってですね、自分の良き部分というものをよく見直してほしいんです。そして良き縁を見直してほしいんです。今よく人は会社よく変わるわけですね。ですからその今会社にいる人ばかりが縁でも限りません。昔の会社にいた人、あるいはそのスポーツだとかボランティアだとか、いろんな活動をやっている人たちとも縁もありますから、いろんな縁の中でやっぱり未来につながる縁というのは必ずあるんですね。で、大体それは不思議な縁なんです。なんか理屈で考えた縁ではなくて、大体不思議な縁で人はですね、こう動いていきますから。で、やっぱりその、ね、ある縁の中にいると気分がいいとかね、言うとそこから開けていくわけですよ。まあ、富山号もそうかもしれませんね。富山号いらっしゃる方々は、ね、なんかこう楽しそうにしておられるんです。富山号スタッフの皆さんもそうですけども、10年前は初めてお目にかかったこともない方が、ほとんどだったと思いますね。でもなんかすごい楽しそうなんですね。こういう縁というのはなんか本当に不思議で、その理屈では割り切れないものがあって、しかしその行くと楽しいよと、 体が、そして気持ちが楽になるよというのが本物なんでしょ。で、そこに天命があるんですよ。そこをですね、やっぱりよく見てほしいと思うんですね。頭でっかちになっちゃうとそこがどうもね、崩れちゃうわけですよ。気負い込んでいろいろ考えるとね、この戦略はどうしよう、あれを戦略どうしようと思っちゃうんだけど、一つの円から、一円から広げていけばいいわけよね。一つの円から、最初は自分一人かもしれないけど、円が広がっていけばどんどん大きくなっていく。まあ、こんな風に考えていきますとですね、まあ、楽に物事っていうのは見られるようになるんじゃないかな、と私は思うんですね。商売をやるときとか、大きくなんか会社、大きくというか会社をですね、これからやっていこうとか、それから大きな構想のもとになんかね、一歩踏み出そうというときに、まあ最初いろいろ理屈を考えますよね。まあこれ悪いとは言いません。やっぱ頭の中でいろいろ考えて構想することは大事です。でもそれが形になるときには、必ずいろんな人を巻き込んでいきますから、縁のない人は巻き込みたくても巻き込めないんです。縁のないところを無理やり人集めするときの方法が、権力と金なんです。で、権力と金と、場合によっては脅かすってありますよ。恐怖でね、人集めてくるってのは、まあ下の下でなんですけども、しかし権力ってのはもう昔みたいに強いものはあまりありませんし、で、金は錬金術になっちゃってるから、まああまり意味がないですよね。やっぱりですね、金とか権力とか恐怖心によって無理やりチームを作らせてはダメでありまして、人の良心に従って本音に基づいてチームを作らないと物事はうまくいかない。本物の連帯というのは、本心からみんな連帯しようと思う気持ちは不思議なこの縁の中にあるんですね。ですからこの不思議な縁の中で上手に組織を作り、人をチームにしていくっていうことは、組織論的に考えれば宇宙を作るみたいな形です。中心があって、あと渦を巻いていて、近い人もいれば遠い人もいる。別に遠いから悪いってわけでもない。で、中と外の境界線は極めて曖昧で、まあ中心部に向かう重力がですね、まあかすかにありそうな部分が大体まあ、境目なんでしょうけども、まあその境目あたりってのは自由なんですね。で、中心部に近づいてくればだんだん重力が強くなってくるということでありますから、そのまさに宇宙と同じで、言い方変えれば、来るもの拒まず去るもの追わずと、結局それは縁によって、それぞれみんな座る場所、立つ位置が違って、縁によって近い遠いが生まれて、でそれがいい悪いではなくて、それがある種天の出している答えですから、その答えをですね、ありがたく受けて、その中でどうしようかを考えて行動すると、まあ、結果的に皆さん紆余曲折はあっても幸せになるということですね。紆余曲折というのを避けるからね、みんなダメなんですよ。今失敗をしたらダメだと、ね、罰をつけちゃいけないということで、みんな恐怖感を感じながら僕たちは生きている。そういう制度にしちゃったっていうのは、要するに出口がない社会をしちゃったっていうことでありまして、空間が縮まっちゃってるんですよ。なんかね、作ることやることが限られちゃっていて、社会がですね、乱軸の域に達しちゃってるから出口がないもんで、結局椅子の取り合いになって、極端な競争になっちゃって、で限定法になっちゃうという、全部悪循環ですから、世界を広げることが大事なんです。今まで誰もやったことがないこと、今までの我々とは全然違うライフスタイル、これを一から作っていけばですね、こんな楽しいことはないんです。それはやればできることで、やはり縁によってですね、やっぱりそういう新しいものを作っていくっていうのが、やっぱり本物のリーダーの仕事なんです。で、それが本来の政治の仕事なんです。で、やっぱりこの今の時代ですね、どうしてもこの、なんていうのかな、理屈に従って人を集めてこようとする、で、人をだから誘惑や恐怖で動かそうとする、ここに最大の問題があるんで、だからその本物の縁が生まれないんですよ。数が集まったって砂粒の塊みたいになってしまうことはそこなんですね。やはり、なんていうんでしょうかね、頭も大事ですけども、心と腹はもっと大事なんじゃないんでしょうか。まず心の部分と申しますのは、人に共感を持てるかどうかですね。で、自分自身のですね、やっぱり気持ちが落ち着いてるかどうかです。その頭が先行いたしますと、まず心が不安になってくるはずです。やっぱり心の不安があってはですね、なかなか頭はですね、頭でいろいろ考えていても物事は前に進みません。で、心の平安というのは癒しとかいう形で対症療法的にできるのかもしれませんけども、 まあ、それは否定はしませんが、やはり生き方そのもの、仕事のそのもののですね、自分のその立ち位置、戦略を変えないと本当の心の安心というのは得られないと思います。ですから心の本当に心の安心がないままにですね、まあ、いたずらに頭だけ動かして考えて戦略作っても多分成功しないんです。もちろん差は去りながら、一番初め本当に起業をしようとかね、新しいプロジェクトやろうとか、その瞬間だけはですね、多少前のめりになることはあると思いますね。やっぱそれは自分で会社作ろうとかね、独立しようとか、新しいプロジェクト始めようとか、その本当瞬間だけはですね、前のめりになって頭で考えて言葉を言って行動しないと始まりませんから、まあその瞬間だけはもうそれしょうがないですけども、しかし基本的にはそれ瞬発力でありますから、瞬発力ではいつまでも続きませんから、常にやはり心というもののですね、微妙なバランスを取りながら、まあいろんな行動をしていくということが大事だと思いますね。で、最後はやはり腹なんですね。やはり腹はね、少し鍛えないとまずいんだと思うんです。心というのは、まあ鍛えても鍛えないもですね、心ですから、まあそれは普段からみんないろいろね動いてるもんでありまして、やっぱり問題は腹なんですよね。でその腹っていうのもやはりそのなんて言いますかね、底抜けの安心感っていうのかな、なんか本当にその腹が座る、度胸が座る、まあこういう感覚っていうのがないといい仕事って絶対できないと思うんですよね。でそれやっぱりこうなんかね、いつも隣を気にしたり細かいこと気にしていたんでは腹は絶対座らないと思うんですね。腹据えるためには諦める部分はまず諦めないとダメです。諦める部分はまず諦めて、それから理屈ではなくやっぱりこの人がいいという人とやっていかないとね。だから起業するときなんかもですね、やっぱりそういい仲間とやっていかないとですね、自分にとっていい仲間とやっていかないとダメで、で縁ですから、まあ、離れたりくっついたりすることがあるわけですけども、それはやはり縁が進んでるってことだから、それ自身が悪いと思っちゃダメですね。やっぱり仕事していけばですね、まあ、いろんな人と出会うし、いろんな人と別れていくんです。でもそれはですね、進化生成発展してるって意味なんです。物事がそれそのものは悪いってことではないんです。形を変えないことを第一とするっていうふうに考えることが間違いで、世の中のものは常に進化生成発展してるわけですから、常に変化していくわけですから、だからですね、常にそのどちらの方向に変化していくのか、誰と共に変化していくのか、これをですね見ていくことが何よりも大事だと思いますね。まあ今の安倍内閣もそうですが、TPP やるって言い出してましたもんで、右翼の連中もなんか怒ってますよね。だからもうこうやってですね、まああの連中も離れていくでしょう。で残った連中って何なんですか、あれ金だけじゃないの、金と権力だけでしょうね。えだからこれ参議院選挙でボロ負けでもしてごらんないな、それはもう今のこの与党なんか形なせなくなんじゃないんでしょうかね。えこんな感じでですね、結局そのビクビクビクビクしながら、ビクビクビクビクしながら腹が据わらないまま、どうしようどうしようと思ってですね、ひたすら今日の金と権力だけにしがみついてる政府というのはですね、やはりそれは見苦しいだけじゃなくて本格的な活動ってのはできないんですね。やっぱり腹据えないと何事も私は難しいんじゃないかなというふうに思うんです。でこれからの時代、やはりこの奴隷根性と孤立するっていうことだけはですね、卒業しませんと難しいと思います。やっぱりこれは一人一人がですね、まず自覚しないと始まりません。でやがて世の中が進展してくればそれなりに場所は見えてきます。ただ新しい時代をですね、自分で肯定できるか肯定できないかという実は重大な問題があるんです。その新しい時代が来た時に自分にとってそれがいい時代か悪い時代かを自分がどう思うかですよね。やはりそれを悪い時代だと、自分にとってダメな時代だと思ってしまったら、もうそれは全く未来がありません。世の中のインフラを変えてしまおう、社会を20世紀から21世紀で根本的に変えてしまおうといった時に、その新しい社会が自分にとってもね、悲劇しかないもんでありましたら、人はどうしてもですね、土石流を自分の腕で止めるみたいな愚かなことをしてしまうんです。それは叶わぬことであります。やはり時代の流れ、天下の流れというのはものすごく大きなものであり、偉大なものであります。我々はですね、ローリングストーンズでありまして、時代の流れの中で生きがいを見つけ、友を見つけ、やるべきことをやっていく、これがですね、人の本当の重要な生きる道でありますから、その大きな歴史の選択というものに我々はですね、よく従わなければなりません。その中で ね、天然自然の宇宙の進化生成発展の中で自分の幸せや人々の幸せを考える、これが考え方の基本であります。ですからこのところはですね、まずそういう宇宙、ね、地球、宇宙全体をこう俯瞰できる実力は持った方がいいと思います。もちろんそれはある種部分は誤解であってはったりであるかもしれませんが、とにかく自分で腹が据わるような、腹が据わるような世界観だけはぜひ持っていただいて、それが自立の第一歩です。それが自立の第一歩で、そして同じ気持ちを持った人たちと横につながるということがですね、いよいよそれが行動につながって形を成していくときの具体的な姿なんで、ぜひ皆さん頑張っていただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自立と連帯ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。